はい。あ、これですね。はい、ありがとうございます。今日はヨハネの11章の21から27、今とりあえず読んでもらいました。イエス様の友達だったラザロっていう人が死んでしまった。そしてそのお姉さんたちが、お墓のところでイエス様に会っているとこですね。で、このお姉さんのマルタがイエス様もうちょっと早く来てくれたらラザロは死なんで済んだのにって言ってますね。それで、でもこのマルタはイエス様のことを信じてました。で、何を信じたかっていうと、イエス様がこの宇宙を全部作ってくれた創造主から送られてきた本当の神様だっていうことを信じてたね。だからイエス様にかかったら、助けてもらえるんじゃないかな、そういうふうに思ったんですよね。で、実際に言いました。でもイエス様がお祈りしてくれたら絶対何でも大丈夫ですよねって言った。そしてイエス様は何て言ったんやったかね、覚えとる？そしたらイエス様どうなるよって言ったんかね。
生き返ります、
生き返ますって言ったんやろ。ラザロはね、生き返るんよって言いました。そしてマルタはどうしましたか？キャーって喜んだんかね。違う？分かっとん、そう、分かっとね、確かにそうですよね。でもそれっていうのは今じゃなくて、この世が最後終わる時にもう一回イエス様来てくれて、その時でしょって言ったんです。だから今は死んでしまった、もうラザロはもうそれまではもう死んだまんまですよねっていうふうにマルタは言ってます。っていうことはマルタが思ってたのは、確かにイエス様は人を復活させる力はあるかもしれんけど、今すぐにこの場所でっていうのはちょっと無理やないんかなって思いよったっていうことが分かるんじゃないかと思うんですね。そしたらイエス様はそれに答えて何ちゅったんかね。
いや、私を信じる人は、
私を信じる人は私が今だって決めた時に生き返ることができますよって言ったね、そう言いました。私が蘇りですよ、私が命ですよ、イエス様は言ったよね。これっちどういうことやったんかね。そうそうですね、命、イエス、面白いやろ、私が命を持ってますよじゃなくて、私が命なんですよって言ってます。これ不思議な言い方やね。ね、普通やったらお金ちょうだいって言ったら、私お金持ってますよ、だからあげますよ、はい100円とか、いや100円じゃないで500円ちょうだいとか、そういう風になるかもしれん。で、でも命ね、命、私が命をあげますよって言うなら分かりやすいんだけど、私が命ですよって言ってるこのイエス様の言い方、すごい面白いよね。不思議じゃない？ね。で、これどういうことかっていうと、イエス様が命ですよって、つまりイエス様が神様ですよっていうこと。そして神様だったらこの宇宙を全部作った、そこにある星も全部作った、そこに生きてる生き物も全部作った、もちろん人間たちも全部作ったんですよ。だから命を考え出して作り出して実際生きれるようにしてあげてるのはこの私ですよ。だから言ってみれば、私がいなければ命はないんですよっていうこと、すごいこと言ってます。イエス様がおらんかったら命っていうものはありえないんですよっていうことをここでイエス様が言ってる。これすごいことです。だから命っていろんなとこにあって、まあどっか誰かからもらってきたらいいんだけど、イエス様も持ってるから、じゃあイエス様からもらってもいいよっていうもがつく、そういう命じゃなくて、イエス様がおらんかったら命ちゅうものはありえませんよっていう命なんです。だからもうちょっと言い換えると、イエス様のところに本当の命があるよ、オリジナルの命があるよっていうことなんです。イエス様が作った命が本当の命の姿ですよっていうことを言ってる。だからイエス様がいないで生きている命は本当の命の姿から比べたらこんなちっぽけな命かもしれない。 ちょこっとしか味わえてないんじゃないかなっていうような命になってるよっていうことをイエス様は言ってる、ね、そしてもうちょっと聖書の言ってることを見てみると、イエス様を信じないで生きていたらその人の魂は死んだ状態ですよっていうふうに書いてます、いろんなところで。で、魂が死んでるとどうなるかっていうと、命、魂から命が溢れてこないんで、まず心が命の枯れた状態になってます、カラカラ干上がった状態。そしてその心から、ね、出てくるいろんな思い考え、それも枯れたとこからしか出てこないから、ね、枯れたカラカラの思いなんです、カラカラの考え方、ね、そしてその思い、心の思いとか考えから出てくる行動とか言葉っていうのも、カラカラのとこから出てきたカラカラの思いから始まった行動言葉なんで、カラカラなんです、命がないんです。で、命がない時人間はどんな風になるかっていうと、自分のことしか考えられなくなってくる、ね、みんな人のこと考えましょうね、日本ではよく言います、次の人のことを考えて、ね、トイレットペーパーがなくなったらちゃんと補充しときましょうねとか、それから使い部屋を使ったらちゃんと、ドア閉めときましょうねとか、そういうことをよく言います、ね、次の人のことを考える、それから他の人の迷惑にならないようにっていうのは日本人はものすごい得意です、ね、人の迷惑にならないようにする。で、そうやって言ってる日本人でさえも、でもやっぱり自分が一番いいなって思うところがあります。自分が一番になりたいな、自分が人よりもいい目に遭いたいなっていうふうに思うところがあるんじゃないかな。ひょっとしたらみんなの中にも、あ、そう思ったことがあるっていう人がおるかもしれません、ね、で、そんな風に、魂が死んでる状態っていうのは、人間、自分が一番になりたいんです、人のことを考えられなくなる、ね、で、そういう風になるもんだから、今皆さんが世の中のニュースとか、ね、いろんな出来事を見るときにすごいよくわかるんじゃないかな、ね、ひどいことがいっぱい起こる、嫌なことがいっぱい起こる、ね、人が人を傷つけ合ってる、ね、恐ろしい爆弾とかバーンとかしてですね、いっぱいたくさんの人がいっぺんに死んだりとか、そういうことが起こるんです、ね、そしてすぐ身近なところを見てもですね、家庭の中で、お家の中で、ね、家族が仲良くできない、ね、そういうようなこともあったりする。これどこ原因があるかというと、魂が生きてない、命が湧き出てきてないから、みんなカラカラなんです。そしてカラカラの状態で何とかしてくれって叫んだり、何とか自分でカラカラやないようにしようと思って頑張ってるんだけど、なかなかそれがうまくいかない。で、聖書に言わせればなんでかっていうのすごいはっきりしてます。だって本当の命はイエス様のとこにしかないって書いてある。じゃあそのイエス様のとこに来なかったら、いくら自分で頑張ったとしても、いくら、あ、ここでいい、ここに行ったらあるんじゃないかなって思って行ってみたとしても、それは本当の命じゃない。だからちょっとの間はいいかもしれんけど、また一時したらカラカラになってきて、あーってなってくるんです、ね、そういう中で俺たちは毎日生きています。でもイエス様は今日はっきり教えてくれた、私が命ですよ、私がよみがえりですよ。よみがえりっていうのはどういうことか、一回死んで復活するやろ。普通一回死んだらどうなるのかね、そんまんまよね、死んだまんまよね。死んだら死にっぱなしです、当たり前です、ね、当たり前と思ってます人間は。ところがイエス様から言わせれば、いや、私を信じてついてくる人は死んで死にっぱなしじゃないですよって、そっからまた新しいスタートが切れるんですよっていうふうに教えてくれると思う。これすごいことです。イエス様にしかない本当の命だからこそ言えること、ね、だってそれ以外の命だったら死んだらそれで終わりです。もう一つ、人間がいつも怖いな、寂しいな、嫌だなと思ってる、それは何かっていうと、自分がいつか死ぬっていうことです、ね、死ぬっていうことけど、みんな死ぬんです。どんなに素晴らしい人でも、どんなに強い人でも、 どんなに美しい人でも、あるいはどんなに悪い人でも、どんなにむちゃくちゃな人でも、いつかは死ぬんですよ。みんな死ぬ。でこれを人間はあんまり考えたくない、あんまりそんなのもね嫌だなと思ってしまうね。だから、みんなそれを忘れるよう、忘れるためにいろんなことして楽しく過ごせばいいやね、おいしいものいっぱい食べればいいや、綺麗なところ行ってなんかいい思いすればそれでいいやね、そういうふうに知ってる人もいると思います。でもイエス様を信じる人はそれで終わらんばいって、イエス様がくれる本当の命は死ぬっていうことがないんですよ。完璧な命ですよ。完璧だからそんな欠点は一つもないんですよ。なんで完璧なの？それは完璧な神様がデザインして計画して作ったからです、ね、でその完璧な命をイエス様信じるときにもらうことができますよ。それはつまり魂が生きるようになることができるよっていうことです、ね、で、もともとなんで魂が死んでしまってるのかっていうのはさっきのお話に出てきました。さっきジェシカさんとユキエさんがお話してくれましたね、神様から作られた人間なのに、いや神様なんかいらんって自分で言ってしまった。でそれはなくて、自分で好きなように生きていくけんいいです、結構です、遠慮しますって言ってしまった。だから人間は完璧な命をどうやって生きていったらいいかがわからんことになってしまった。それで今こういう状態になっています。つまり最初魂は生きてたね。神様が作ってくれた時に人間の鼻から命の息を吹き入れて、それで人間は生きるようになったって書いてますね。命の息っていう、この息っていう言葉と、魂っていう言葉同じ言葉ですね。ヘブライ語って同じです。でその神様からもらってた命の息、魂が本当に神様とつながって神様の言葉聞いてその通り生きていけばそのまんまでよかったんです。ところがいや神様なんかいいですって言ったもんだから、もうそこで切り離されてしまう。人間の方からブチって切り離したみたいな感じだから、人間は死ぬようになってしまったし魂が死んでしまった、ね、でもイエス様はその状態から人間を助け出すために来てくれたんでしょ。そしてイエス様はただ言うだけで終わったんかね、助けちゃうよって言っただけやったかね、どうやった、違うよね、どうしたんやったかね、どうしてくれたんかね。ほら今日静かやな。イエス様どうしてくれたんかね、人間のために。十字架にかかってくれたよね。で十字架にかけられて死んでいきましたね。でもそのまんまやったんかね。
3日
も蘇ったよね。だけん今日お祝いしようやろね、セレブレートで歌ったやろ。まさにそうですね、3日後蘇ったんです。でイエス様は自分がお手本になって、ほら見てごらんって、こんな風に神様からいいですって言って自分から命を切り離した人でもね、もう一回生きることができるよ。もちろんイエス様はそんなことしてません。でもイエス様は人間のことを大事に思ってるから、だからみんなが受けるはずの罰をイエス様が引き受けてくれた、身代わりになってくれたんよね。それで十字架にかかってくれる。本当はイエス様は十字架なんかかからんでよかったんよ。何も悪いことしてない。で何も神様なんかいりませんとか言ってもない。ね。なのにイエス様はわざわざ俺たち人間のために十字架にかかってくれた。なんでかって言ったら、みんなに本当の命を生きてほしいって思ってくれたわけですね。でその後3日後に復活した。復活したってことはイエス様と死の力とどっちが強いんかね。
イエス様
の方が強いやろ。ってことはイエス様より強いもんがあるってことですか、ないってことですか。ないよね。
絶対ない。
そしたら俺たちはどんな目にあっても、もしイエス様信じとったら怖いもんがある。
ない
やろ。だってイエス様より強いもんがないんやったら、そのイエス様と一緒におればよ、もう怖いもんないやん。絶対大丈夫ないやけん。ね、そういう風にイエス様は、俺たちに希望を見せてくれた。希望っていうのはただ、あ、なんかこうなったらいいなとか、 なんとか生きていけるよ、大丈夫よ、心配せんでいいよっていう、なんか中身のない思いじゃなくて、ここのイエス様が見せてくれたみたいに、ほら私が本当の命持ってるんですよ、私が本当の命なんですよ、だから私のことを信じて私についてきてごらんって、そしたらどんなことがあってもまず魂が生きれるようになるよ。そして魂が生きとったら、ね、たとえこの肉体は体は死んでしまっても魂生き続けるんですよ、そして私とずっと一緒にいれるんですよって誘ってくれたよね。これがイースターの嬉しさです。それで今日はさっき前半読んでもらいましたけど、今度はあのラザロがどうなったかってみんな知りたいやろ、知りたくない、知りたいやろ。じゃあそれを最後読んで、終わりたいと思いますね。ヨハネの11章の、今度はね38節からやね、38節から44節まで。38節から44節までを読んでいきましょうかね。今度6期読もうか、さっきみんな読んでくれたんでね。じゃあ読みます。あ、日本語、うん、Living Bible。あ、oh, you can show it. Okay. あ、30。うん。35からしましょう。35から44にします。いい？じゃあ読んでみますね。イエスの目に涙が溢れました。ね、みんな泣きよったよね。そしてラザロが死んでしまった。悲しいねって。もうみんな絶望して本当に悲しくて泣いてました。そしたらイエス様はそれを見て、そんな心配すんなよって言ったんじゃなくて、イエス様も涙流してくれた。一緒にみんなと一緒に悲しんでくれたよね。それでその後読んでいきますね。お気の毒にな、心底ラザロを愛しておられたんだよ。二人は本当に親しかったんだ。ユダヤ人たちはこう言い合いました。しかし中には盲人の目を開けたこの人でもラザロを生かしておくことはできなかったのかねと非難がましく言う人もいました。これを聞いたイエスはまたも心に深い憤りをお感じになりました。墓に着きました。それは洞穴で、入り口には重い石が立てかけてあります。さあ石を脇にどけなさい。イエスは人々を促されました。マルタが慌てて押しとどめました。でももうひどい匂いがしてますわ。何しろ死んでから今日で4日ですもの。イエスはマルタにおっしゃいました。もし信じるなら神の素晴らしい奇跡を見ると言ったはずですよ。人々は言われるままに石を取り除けました。イエスは天を見上げ、父よ、願いを聞いてくださってありがとうございます。もちろんいつも聞いてくださることは分かっています。ただここに立っているみんなにも分かるようにこう申し上げたのです。あなたが私をお使わしになったことを信じてもらいたいからですと祈られました。それから大声でラザロよ出てきなさいとお命じになりました。するとどうでしょう、布でぐるぐる巻かれた姿のままラザロが出てきたではありませんか。顔も布で包まれたままです。イエスはあっけに取られている人々に言われました。さあ早く布をほどいてやって帰らせなさい。すごいね。 ラザロどうなりましたか？生き返った。びっくりしたね。こんなん見たことある人見たことないね。
回
復
ある。
どこで見た？
神様。
あ、今のここの話ね、
うん、
はい。こういう風にラザロも本当に生き返ったよ、みんなに知ってもらいたいんだ、イエス様は言って祈りましたね。私が神様のとこから来たっていうのをみんなにも知ってほしいよ。だから本当に私はただのいいことを言ってる人じゃなくて、本当に命であるイエスですよ、神様ですよってみんなに知ってほしかった、ね、そしてラザロが復活しました。しかもよ、死んでから4日も経っとったってね、すごいことになっとったと思うんですけど、でもラザロは綺麗に復活したよね。すごいね。いや臭かったかもしれんけど、でも復活したらもう臭くないよね。ねえ、もう生きとるけん。ねえ、そうやろ。だって普通ね、死んだもんやったら置いとったら腐っていくよね。でも生きとるもんって腐っていく？
まあ体を洗わ
んかった。でもそれはさ腐っとるわけじゃなくて、ただ汗とかなんとかが溜まっとるだけやね。そう。そう、血を止めたりしたらそこのとこだけ死んでいくんよ。そう、そしたらそこは腐っていくね。だからそういうことして遊んないかんよ。そう、なの本当にイエス様はね、復活、もう希望がなくなったところに新しい希望をくれます。もう命がないと思えないところに新しい命をくれます。もう進んでいけんってなったところにまだ進んでいける力、そして進んでいく道を用意してくれます。しかもそれは前と同じではなくて、今度は新しい命、ね、もらうことができます。みんなね、イースターで楽しかった人、今日
は
い、いいね、はい、この楽しかったの今日だけ、あ、1年に1回イースターで楽しかった、よかったねで終わらすんじゃなくて、いつも生きて、いつも一緒にいてくれるイエス様と一緒に毎日生きていてください。いいですか。そしてこの時だけじゃ味わえないイエス様の奥深さ、凄さ、それをね、どんどんどんどん毎日ずつちょこっとずつね、味わっていきたいな。そしてイエス様をもっと知っていきたいな、ね、そういうふうに思います。そして自分の命がもっともっとね、生き生きとして豊かになっていけるように、最後お祈りして終わりたいと思います。じゃあお祈りします。イエス様ありがとうございます。今日も BFF をこうやって持つことができて、みんなと一緒にイエス様の復活のお祝いをできたこと感謝します。今日はまたこの東ファミリーの新しいお宅でみんなと一緒にお祝いできたこと感謝します。イエス様が来てくれた理由、それはいろいろあると思いますけれども、その一番大きい理由、それは私たちのこの命が自分でどうにかして頑張って、それでも何十年か生きたら死んで、それで終わりじゃないよっていうことを教えに来てくれたことです。そして教えるだけでなくて、実際に私たちが本当の命をゲットすることができるように準備をして、その準備を完成させるために来てくれたんだっていうことを今日もう一回思いました。私たちがもうダメだと思った時、あるいはこれ以上希望がないと思ってしまう時、もう進んでいけんやろって思ってしまうとき、それで終わりではないことをいつも思い出してください。思い出させてください。イエス様が一緒にいてくれる、イエス様を信じて、イエス様の声を聞いて、イエス様についていくならば、どんなに状況がひどかったとしても絶対大丈夫。そして進んでいける。しかもイエス様が本当の完璧な命を用意して待っていてくれることを、いつも忘れることがないように助けてください。そして毎日の生活の中でイエス様との交わり、関わりをもっと濃く持って、イエス様をどんどん知って、新しく作り変えられていくことができるように助けてください。この春の時期、今まで枯れ木にしか見えなかった木から花が咲き、芽が出てきます。本当に嬉しいです。これと同じように、私たちの死んだ魂もイエス様に出会って、イエス様を信じて、新しく芽を出して、息吹を吹き返して生きていくことができるように助けてください。 この復活の出来事本当にありがとうございます。私たちは何にもしてません。でもイエス様が私たちを思ってここまでやってくれたことありがとうございます。このお祈りを心から感謝してイエス様を思いっきり褒めたたえながらお祈りしたいと思います。アーメン。
イエーイ。